講座を受けてみていかがでしたか？一番感じたことはお話しください。
そうですね、無駄が一つもなくて効率的っていうことですよね。筆記の始めから口述の際まで一貫した講習っていうことって、全体の流れが途切れることなくできたっていうところが一番ノリ強かったです。
そうですか、ありがとうございます。講座で学んだことで印象に残ってることはどんなことでしょうか？
これはね、合格後の技術士としての能力育成までが視野に入ってるんだなっていうところが一番印象に残ってたです。要するにね、受験指導ってのは受験対策もちろんなんですけどね、結局それだけじゃダメなんですよね。仕事の進め方自体、これ改善しないと論文もやっぱり、まともなものにならないんですね。で結局その、視野に入ってるっていうことが、合格の技術士としての能力育成っていう、そこはもう少し大きい視野が入ってたということですね。そこが一番印象に残ったです。
ありがとうございます。指導内容で合格に役立ったことは何だったでしょうか？
論文の構成に関する指導です。でですね、経験論文でも、専門科目の論文でもやっぱり論理立てて展開していくっていうことについて指導してもらったことですね。でね、方法なんですけれども、問いかけがあって、それで考え方と視点を修正するっていう、こういうものが主体なんです。いきなり答えでこう書けとかこういうことはないんですね。どういう考え方でしたのか、ちょっと視点を修正する必要があるのではないかとか、こういうことですよね。で結構ね、これが癖もんなんで。やっぱりね、いくつもうむうなりながら提出するんですけども、速攻 2,3 日中に先生から返答が返ってくるんですね。もうボコボコになって、真っ赤に修正されて返って
くる。真っ赤にですか。
でまた記者入れて、また提出するんですけど、また速攻でボコボコになってくるんですね。もうこの間って言ってること違いじゃないですか先生、なんて準備してる間もなく次のやつがボコボコと返ってきたりして、ただね、やっぱり自分の経験上、この問いかけて視点を修正するっていうこの方式、やっぱり実力がつくと思います。で、あと自分としてもね、徹底的に食い下がりました。
問いかけ方式が実力がついたということですね。
そうですね、だから結局の徹底的にこれで食い下がってたから、本試験の時に予期しないにこういろんな質問がこう変化球が出てくるんですけども、結構冷静に対処できるまでになったです。
そうですか、
講
座ではどんな指摘がありましたか？
試験の論文でですね、所見を述べるところで自分の感想じゃダメですよっていう、これですね。要するにね、論文では、必ず自らの技術者としての所見を述べなさいっていうのが必ず出てくるんですよね。で、結構よく分かってないと自分の感想を述べちゃうんですけれども、それって技術者として失格なんですよ。で、結局ですね、どういうふうにするかっていうと、最新のその技術論文、それに関する技術論文を 2,3 テーマ必ず読んで、世の中の動向を理解した上での所見じゃないとまずいんですよね。で結局そういうことを主導されまして、自分で国立国会図書館とかですね、から国立図書館なんかに、ちょっと行っていろんな関連の最新の学術論文なんかを、調べるようにして対処したって、こういうことがあります。
そうだったんですか。講座のテーマは、技術者コンピテンシーと、あとコーチング指導なんですけれども、それらは役に立ちましたか？
これね、大変役に立ちましたね。で、これはね、やっぱり技術士になった後でも役に立っていくと思いますよ、これ。先ほども言いましたようにね、この講座自体が受験対策だけじゃなくて、その技術士になった後の能力育成までが、こう、視野に入ってるっていうことなんですよね。
そうですか。
講
座を受けてみて、ご自分のためになったと思われる点は、どこでしょうか？
これはね、会社で自分の仕事の進め方が大きく変わってきたっていうことですね。これね、従来は、今思い起こせばですね、 き当たりばったりで毎日忙しく飛び回っていたって、それに終始していましたね、これ、で結局こういうことを通しましてね、まず仕事自体、まず自分が目標を設定して、でそこに到達するための戦略を立てながら仕事を進めるっていうふうに変わってきまして、やっぱりこれが自分がこういう受験の準備とか受験勉強やってて一番大きな収穫だろうなと、
ね、
自分自身が変わったっていうことですよね。
そうですね、大きな収穫でしたよね。
結局ですね、要するに論文だけいくら改善したってダメなんですよね、論文だけいくらも書き直しても書き直してもこんなんじゃダメなので、仕事全体が改善されなくて結局ダメなんですよね。全体が改善されて、それにつれて、論文も改善されていくっていう、こういうことだと思います。
面談は満足できましたか？添削だけの場合と比べていかがだったでしょうか？
面談いいですよ、大変いいです。結局自分で必ず壁にぶち当たっちゃうことあるんですよね、考えてるうちに で、これを破るためにはね、絶対必要なんです、これ。で、一度会いますとね、こちらも先生のことをよく知ることできるし、先生も私のことをよく知ることができるんで、その後の電話相談っていうのは大変スムーズに進みますよね。結構ね、その後は壁にぶち当たるたびに気軽に何度も電話、かけまくりました。
そうなんですか。
先生としてはいい迷惑ですよね。
そんなことはないですけれども。そうですか。じゃあ、電話で1時間以上話したりとか、そういうこと。
もう何度もやりました。助かりました、そのたびにいろいろ指導してもらって感謝感謝です。
そうですか。本校さんの受講前の印象と受講後の印象はどう違いましたか？
これまんまですね。
まんまですか？
まんまです。ホームページ、で読んだ感じまんまですね。一人一人ね、手作りみたいな講習ですよ、これ。ただ手作りって言ったってものすごく厳しいですよ、指導はね。それもね、難関試験目指すんだからもう当たり前のことだと思うんですけれども、ただね、もうやっぱりそのぐらいの覚悟でみんなそれぞれ、入門してると思いますよね。技術士の先生ですからね、もう冷たい指摘禁止みたいな、お堅い石で禁止みたいな人を想定してたんですけど、それほど硬くなかったですね。
そうですね。誠実なのと真面目なのと。
そうですね。あと嘘と冗談なんて言われてそれは嘘ですけどね。
本校での指導法について何かご注文があったらお願いします。
論文構成をこう臨機応変に変えるイメージトレーニングっていうものがもうちょっとあった方がいいかなっていう感じしました。聞きますのはね、もう本試験での設問って毎年変化球なんですよ。もう何がどういう問われ方するかわからないっていうものですよね。例えばね、私が受けた試験で一つ問題あったんですけども、レーシングカー技術で一般の量産車に適用された技術について説明せよ。こんなの今まで出てきたことなかったんですけどもね。ですから結局ね、こういったものは、あるいは業績一つをこう詳しく述べなさいっていうのが3年間続いたと思うと、突然に成功例と失敗例を一つずつ書きなさいとかね。もうとにかく毎年変化球なんですね。それに柔軟に対応できるっていうのは、もういくつかの、その理論をモジュールで取っておいて、そのモジュールをその質問に合わせてパパパッと組み合わせるっていう、この能力が結構大事かなと思いましてね。ですからそういったイメージトレーニング、そんなに時間かけることないと思うんですけれども、こういうものがもう少しあると効果的かなというふうに思いました。はい。
ありがとうございます。
はい。
今後本校で受講される方へのメッセージがありましたら何かお願いいたします。
ここはセミナーっていうより道場ですよね。
道場ですね。
道場って言ったのぴったりすると思います。で師範がですね、方向修正って厳しいあるんですね。
師範っていうのが
先生ですね。師範は先生ですね。で結局自分なんですよ。で結局自分で、その方向修正を受けながら自分で自分を鍛える場所っていう感じだと思います。だからその心構えでここに入門すれば、自分が大きく成長するんじゃないか ことないんですかね。
そうですか。
値段もね、これだけの内容であんな値段っても本当に社会保障の値段だと思います、ね。
はい、これから技術士受験される方へのメッセージをどうぞ。
あ、はい、これも単純です、はい、明るく楽しく前向きに、もうこれ一本です。
そうですか、はい、明るく楽しく前向きにですか。
はい、そうです。
じゃあどうもありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、失礼します。